友人の経験から学んだ投資を回収するという具体的な内容。こんにちは、ひろきです。前回、お金持ちの真似を実践して収入を増やした友人の話をしました。ここでは、その話を続けます。最初はビクビクしながら真似をした。彼は地元の鉄道、愛知県なので名古屋鉄道という電車です。を中学の電車通学時代からもう15年ほど使っていました。その15年間で指定席を使った回数は数えるほどしかなかったそうです。親のお金で乗ることはありましたが、彼の中で指定席というのは遅刻しそうな時、全車指定しかない時にやむを得ず乗るものであり、超贅沢品だったのです。29歳にもなってそういう感覚なのは、友人以外の人だったらなかなか可愛いかもしれません。友人は別に全く可愛くないんですが。なので最初にこういうことをし始めた時は正直ビクビクしていたそうです。ものすごい贅沢をしているという気がしたそうです。しかしそれが良かったんですね。彼にとってこのビクビクが強い強制力となり、彼は電車の中でものすごい勢いで仕事ができるようになったのです。指定席料金の3倍は稼げるようになった。具体的すぎるというか、卑近な話かもしれませんが、リアルなイメージトレーニングになると思うので、細かくお伝えしましょう。彼が乗る電車の指定席は350円するのですが、彼は電車で移動する約30分の間に、その3倍は稼げるようになったそうです。多い時は4倍も可能だそうです。これはその時に手掛ける案件によるそうです。単価の問題ですね。彼はこれでお金持ちになるための投資は回収できるということを改めて学んだそうです。広告と商材の宣伝の時と同じような話に聞こえるかもしれませんが、彼の場合は少し違っています。つまり、なんで回収できるのか、いつ回収できるのか、誰から、クライアントさんから回収できるのかが、この上なく明確になっているわけです。商材を売る私の立場からしたら、そんなの明確でなくても投資はどんどんした方がいいですよと言った方が都合がいいのですが、そういう投資をして稼げなかった人がたくさんいるのも事実です。そういう理由で商材の類に投資はしたくないという方の場合、彼の投資を見習ってもいいかもしれません。つまり、絶対に増えると分かっていればつぎ込むというものです。それが労働収入だろうと、不労所得につながるものだろうと、関係なくです。実際アフィリエイトだって広い目で見ればタイムラグのある労働収入です。労働収入でも何でも、投資をして自分を成長させるという経験はすごくいいものだと思います。ということを友人の経験から学びました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。